んにちは。コンミューの死にかけラジオ、アロマの話したりしなかったりということで、今回は、アニメの話ではあるんですけれども、アロマとも関係あるよという話に持っていきたいと思います。LINE ニュースでですね、ちょっと気になるものが上がってきたので取り上げさせていただきたいですね。これが、デリシャスパーティープリキュアという2022年の2月からですね、今現在放送されているプリキュアシーズン、なんと19代目ということで、すごい長いなプリキュアって思うんですけど、今回のね、このプリキュアはテーマがご飯がモチーフで、世界中の美味しい料理が集う美味しいなタウンに、いる3人の女の子が美味しい笑顔を守るためにプリキュアに変身するっていう話なんですよね。うん。で、お米のエナジーである妖精のコメコメとか、パンのエナジー妖精のパムパムとか、麺の妖精のメンメンとかが出てくるんですよ。で、しかも第1話はご飯に対する感謝の心っていうことで、なんかとってもその日本っぽいテーマですよね。うん、で、これ深刻な問題で、このね、プリキュアを農林水産省の人がツイッターでね、こう押したっていうことで、政府公認アニメっていうような感じでね、皆さんね、興味を持っているそうです。まあ、でも2020年の食料自給率ですね、日本って島国なんですけれども、なんとカロリーベースで 37% となっているんですよね。なんでなんでしょうね。で、1965年の時点では食料自給率は 73% だったんですよ。まあ、これね、食生活の、変化が大きい、当たり前なんですけど、そうではあるとは思うんですけれども、日本人が日本で取れるもの以外のものをいっぱい食べているって、もう単純な話ですよね。うん。で、国民一人当たりの年間のお米のね、消費量なんですけれども、1962年度は1年間で1人当たり 118.3kg 消費してたんですけど、なんと2020年にはですね、ご飯 50.7kg まで減ってるんですよ。もう半分以下ですよ、半分以下。でね、これって本当に、お米を扱われている農家さんたちはね、大変な思いをされているとは思うんですよね。もちろんそのお米以外にも食べられる主食になるものがいっぱいあったりだとか、昔はその日の丸弁当でおかずがほとんどなかったって、お米とりあえず食べとこうみたいなね、米さえあればみたいな感じだったんですけど、今はですね、どちらかというと、健康状態をね、考えた上でも、そのご飯の量をセーブするっていうね、炭水化物を少し抑えてっていうような食生活になってきてますよね。むしろそちらの方が健康にはいいよっていう風になってきている状態です。確かにその中でご飯の消費量をですね、高めていこうと思うと、なかなか大変なところではあるんだろうなというのは理解できます。ただね、その同じ炭水化物を摂るならば、割とご飯の方がですね、いろんな栄養素が入っているので、健康上にはね、とってもね、いいものではあるんですよね。腹持ちもいいですしね。ただ、こうやって落ち込んでいるそのお米の消費量をですね、増やしていくために、このプリキュアというですね、国民的人気アニメコンテンツが、強力なね、バックアップになるんじゃないかというふうに農林水産省の方々は考えているってことですよね。ちなみにね、ミューズネストで扱っている商品の中で、お米を利用したものって結構あるんですよ。それが、ゆいかさんが作られているライスキャリアオイルですね。これ、ベースオイル、トリートメントとかマッサージをするときに、精油を希釈するための、オイル、植物油なんですけれども、これがライスキャリアオイル、つまり米ぬかから取れた油ですね。これ、すごく、日本人の肌に馴染むっていうのも、もちろんなんですけれども、アレルギー性もね、小麦とかナッツ類に比べたら低いですし、あとはガーマオリザノールっていう成分が入っているので、それはそれで美白作用が期待できたりだとか、トコトリエノールがいっぱい入っているので、抗酸化作用にね、優れているとかね、そういったことがね、分析結果で出ております。で、あとはそうですね、お米の力っていうのは結構化粧品に取り入れられているので、昔ね、流行ったライスフォースなんてね、結構皆さん1回はちょっと使ってみたり、サンプルを取り寄せてみた方っていうのはいらっしゃるんじゃないかなと思います。お米のね、保水力、保湿能力がすごく高いというところに成分、注目したものなんですけれども、これですね、今回アムリターラさんから新しく出た美容クリームなんですけれども、その成分が お米と山ぶどうから取れたものなんですよね。こういったね、その日本のそのざっくりしすぎですね、日本の土地から生まれたものからその良いところをですね抽出していって、で商品として完成させたもの、これをですね日本人が使わなくてどうすんねんって思ったりするんですけど、やっぱ海外の方が日本のものの魅力に気づきやすいんですよね。東大元暮らしです。もうなんか自分ところにあったらね気づかない、身近な人の大切さに気づかない、ちょっと家庭内の問題みたいな感じかもしれないです。でもそこにね気づいていただければなとちょっと思っております。じゃあ、アロマが関わってくるもので、特に私が扱っている和精油が関わってくるのも、農林水産省も関わってくるけれども、林野庁も関わってくるんですよね。森林です。森林と、畑果実から取れるものが、今のところメインにはなっておりますが、同じようにね、例えばそういった省庁が推せるようなアニメに関連するようなコンテンツって何があんのやろなって言ってちょっと考えてみたんですけど、例えばね、前の朝ドラでおかえりモネやってましたよね。でおかえりモネは、森林組合さんと組んでましたね。森の話も多かったです。森は海の恋人っていうね言葉もちゃんと出てきてた状態なんですけれども、だからといって日本全体がよし森林セラピー行くぞみたいなすごいブームになったっていうような記憶はあんまりないんですよ。もちろんね、その、NHK の特別番組の中で森林セラピーのことが取り上げられたりとかもしてたんですけれども、これはねコロナ禍もあって移動型だったからっていうのもあるかもしれないですね。ご飯っていうのは家の中でもね完結するものなんですけれども、森林に行こうってなったら都市部から移動しないといけないっていうので、行動が制限されていたっていうのも一つの原因かもしれないですね。でもベースとして根付いたかっていうとどうなんだろうなって、そこまでそれを推していたわけではないので、そこまで波及したかって言ったらではないかもしれないですね。でも少なくともその森林セラピーのことを初めて知りましたって言って興味を持っていろんなところにねそのセラピーが行えるようなところに出かけられている方っていうのは増えてるなっていう印象は持っています。で林業をテーマにしたものだったら、例えば、映画だったらウッジョブっていうね映画があるんですけど、これ、三浦しおんさんの小説が原作になっているんですけれども、これすっごいね爆笑できる映画でした。林業に、飛び込んだある青年のお話なんですけど、結構笑いましたね。でもやっぱり映画なので、映画見る人と見ない人と、そうですね、受け取りに行かないと得られない情報というか、受け身で入ってくるような情報ではなかったっていう感じですね。めちゃめちゃ面白いんでね、おすすめなんで一回見てみていただきたいんですけれども、じゃあこういうねこの森林に興味を持ってもらえるようなドラマでもっと身近な感じにこう落としていけるようなコンテンツないんかって言って、でアロマのコンテンツないんかって探してもですね、ないわけですよ。日本で作られてない。では日本で作られてないってことは、だから海外だなあるのかって言ったらあるんですよ。あるんですけど、Amazon プライムで見ることができたんですけど、台湾のドラマで、とあるですね某アロマセラピーグッズメーカーさん、精油メーカーさんなんですけどの、会社で働いているという女性がですね主役のドラマがあるんですね。あるんだけれども、でもメインはあくまでやっぱり恋愛でございまして、あんまりその香りの持つ力にフォーカスをしているストーリーではなかったので、3話ぐらい見てちょっとやめたんですけれども、もっと見てたらなんかいろいろあるのかもしれないんですけど、1話目であんまりそれが出てなかったので そういうものなのかなと。ただそのメーカーさんの、商品の映像とかはよく出てくるわけですよね。なんならその女性が、商品企画の部署にいるからっていうのもあるんですよ。販促物とかがいっぱい出てくるんですよね、ポスターとか。そうなるとそのメーカーさんの ネーミングプレイス的なそのドラマの中にあるコンテンツとして、あ、よく見たよねっていうような広告にはなるかもしれないんですけど、皆さんの意識の中に、まあ、そういうアロマのある暮らしっていうのを実際にこう落とし込むようなところまでは行っていないっていうような風に感じました。で、しかもですね、このドラマはそのメーカーさんがおそらく作られているものかなと感じます。まあ、テレビ会社が、テレビのそのドラマ制作会社が作って、そのスポンサーですっていう感じではなさそうなんですよね。いや、わかんないんですけど、その普通にですよ、いわゆるその日本で月9ドラマみたいな感じで人気があるコンテンツの中に、そのメーカーさんのものが使われているよというので、反則に使われているのかどうかっていうのは、そこら辺ね、ちょっとね、台湾にお住まいで詳しい方にいらっしゃったら教えていただきたいなって思います。じゃあこういう感じで日本の林野庁とか農林水産省が何かしら人気コンテンツを作るっていうのができるのかって言ったら、それってね、予算の問題もあると思うんですよ。林野庁もね、財源ありそうなんですけれども、そういったことに対して使えるのかどうかっていうと、ちょっとね、そこは疑問ですよね。じゃあ一方、その台湾のドラマも、まあ、民間が作っているものだとして、じゃあ日本で民間が作ろうと思ったら、まあ冠になってくるのは多分日本アロマ環境協会 AEAJ になってくると思うんですよね。最大のアロマセラピーの、まあ、教育機関でもあるので、じゃあ AEAJ 冠のアニメかドラマか作れるのかって言ったら、全くあんまりそんな YouTube も見たことないなって今感じております。なんかね、そういうコンテンツが作れたら、できたらいいなとは思うんですけど、自分が作れるんかって言ったらそういう自信はないので、ちょっと課題はもう丸投げさせていただこうかなと思っています。はい、というわけでですね、今日は、プリキュアと農林水産省と、まあ、アロマだったらどうなるかっていうお話をしました。今日はね、5月4日なので、May the Force be with you ということで、スターウォーズの日ですね。じゃあフォースとともにあらんことということで、アロマとともにあらんことという感じで今日はお別れしたいと思います。ではまた気になることがあったらお話したいと思います。ではでは。